私の父は4年前の1月に亡くなりました。その父が87歳の時に、すべての預金通帳を私に預けたのです。私が通帳を確かめたところ、恥ずかしいことですが、思っていた金額より少なくて、がっかりしたことがありました。そのことを、開業医をしている友人に言うと、彼は私を一喝するのです。お前はそれでも僧侶か。思っていたより少ないだと、借金がなかっただけでも喜べ。だいたいな、この世に産んで育ててくれただけでも、すでにして十分なる財産をいただいているではないか。お前はそんなこともわからんのか、と。今も彼の言った言葉が忘れられません。本当のことを言われると実につらいものです。しかし、本当のことを厳しいほどまでに指摘してくれる人がいることはありがたく思います。私の住んでいる地域は、この20、30年の間に開発が進み、大きく変貌しました。土地を売却したり、貸したりして、裕福なお宅もあります。収入があり、財産があることは、何とも羨ましい限りです。しかし、外見では、判断できない現状も多くあります。もちろん、すべてのお宅とは言えませんが、遺産相続をめぐってのトラブルが発生する場合が多くなりました。こんなことなれば、財産なんて、お金なんて、なかった方がよかった。昔は貧しいながら、家が一つだった。なのに今はお金はあるけれど、家の中がバラバラになってしまったと、私の膝の上で泣いたおばあちゃんもおられるのです。もちろんお金に問題があるわけではありません。悲しいかな、いつの時代でもお金に執着し、振り回されている人間がいるのです。猫に小判と言いますが、哀れ人間はその小判に目がくらむという悲しい人間の歴史があるのです。お金は本当にありがたいものですし、あると助かります。しかし、お金は万能薬ではありません。時には憂いの背景になることを忘れてはなりません。大無量寿経というお経に、土地があればあったで、所有している土地のために憂い、またなければないで、自らの土地を所有したいと思って、また憂う存在だと教えています。つまり人間は、あってもなくても、憂う存在であることが教えられるのです。何かが不足して憂うばかりではなく、足りても憂うのです。同じ相続でも、遺産相続と仏教を後世に伝える仏法相続は大きな違いがあります。遺産の相続ももちろん大切です。しかし、人の世に生まれ、人間として虚しくない人生を教えてくださった仏様の世界を身をもって伝えていく仏法相続こそ大切なことではないかと私は思います。外を満たせば、うちも満たされると思っているが、そんなことでごまかしのきかないところに 人の命の尊さがあるのですと教えてくださった石川県の松本梶丸先生の言葉が響きます。本当に満足していく世界を身をもって今さえ良ければ、私さえ良ければの世界にさよならを告げ、過去と未来に責任を持って今を生き抜き、虚しくない手応えある世界があることを後世に伝えていくことこそが大切な宝になっていくことでしょう。今こそ仏法を相続していくことが求められている時代はないと言っても過言ではないと私は思っています。念仏詩人浅田庄作さんは、死ぬことが情けないのではない。虚しく終わる人生がやりきれないのだと言われます。私はこの言葉を心に刻んで生きていきたいと願っています。